おはようございます。今朝はですね、神の家、天の門という題で、御言葉をご一緒したいと願っています。先週はですね、27章、長い箇所でしたけれども、神を信頼して待つという題で見てきました。4人のですね、本当に不信仰に陥ってしまっている人々の赤裸々な姿を私たちは見たんです。エサウとレベカ夫妻、そしてその夫婦に与えられたエサウとヤコブ、ヤコブは母レベカに知恵を与えられて共謀して、父イサクと兄エサウを騙して長子の権利をですね、奪い取る。イサクはまんまと騙されて、エサウを自分の好きなエサウを祝福していると思い込まされて、実はヤコブを祝福していた。でもそれはもともとの神様のこのご計画がその通りになされているという、しかも一人一人の弱さゆえの罪に対して一人一人がそれを刈り取っていかなくちゃいけないという、その中にあって、私たちが心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なるあなたの神を愛せよ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよってことはどういうことなのかということをご一緒したのが先週のメッセージだったと思うんですね。で、今日はその続きになります。で、このままだとエサウに、やがて、弟ヤコブは殺されてしまうと、その殺気をですね、感じた母リベカがですね、リベカの好きな愛するそのヤコブを逃がす、彼女の兄ラバンのところにですね、逃がすという、その場面からですね、今日の箇所が始まってまいります。では移していただきましょう。8章の5節をですね、移していただいてますね。こうしてイサクはヤコブを送り出した。彼はパダンアラムのラバンのところに行った。ヤコブとエサウの母リベカの兄アラム人ベトエルの子ラバンのところである。そのラバンの元でもいろんなこのドラマがですね、これから展開していくんですが、それも少し先のことになります。で、10節に飛びます。ヤコブはベールシェバを出てハランへと向かった。でハランっていうのはですね、ちょっと次地図を見ていただきたいと思いましてですね、この下の方にですね、ベールシェバってありますね。で、まあ、そこからですね、このずっと北の方に行きまして、パダンアラムというのがございまして、ここにもハランがあるわけですけども、どのぐらいあるかというとですね、640キロ以上あるんですよ。で、640キロっていうと、ここからどのぐらいかと、パッとこうね、浮かぶ方がおられるかもしれませんが、私はちょっとわからないので、Google マップというのでですね、大体こう測ってみたん。そしたら、まあ、直線距離で東京まで行って、そこからまた、会津若松まで行くと、大体640キロ。ね。かなり離れてますよね。そこまで一人でとぼとぼとぼとぼと彼は、まあ、歩いていくことになるわけですよ。で、11節見ていただきますと、次お願いします。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。で、後でこの場所のことは出てくるんですけど、これベテルなんですね。で、ベテルというのは、彼がいたベールシャバからだいたい100キロぐらいのところです。で、ここから100キロっていうと、滋賀県のですね、琵琶湖のほとりにあります近江八幡ですね、あの辺りまで行きますと100キロ。結構歩いたわけですよね。で、そこでまあ、このたどり着きっていうのは、計画をして、まずここにという、そういうニュアンスではなくて、むしろ、たまたま、そこでまあ日が暮れたのでっていうのは、そういうニュアンスですよ。そこは神様の実は備えの場所であった。私たちもよく経験しますよね。人間的に見るならば、まあ、偶然たまたまっていうだけのことなんだけれども、実はそこに後から振り返ると神様の備えがあった。この時もそうだったわけですよ。で、この、まあ、石を取って枕にし、その場所で横になったというんですが、この時の、ヤコブの心境をちょっと想像してみたいと思うんですね。一言で言うならば、もう彼はどん底でした。せっかくうまいことをエサウを欺いて、お父さんであるイサクを騙して、長子の特権を自分のものにすることができた。けれども、エサウが自分を恨んで、怒って殺そうとしている。 そういう中で、家をこの逃げてですね、出るしかない。いつ帰ってくれるかわからない。もしかしたらそのまま帰ってくることができないかもしれない。そしたらせっかく長子の特権をもらっても何の得意になろうか。で、狩りが好きな、アウトドア派のですね、兄エサウだったらまだしも、ヤコブはずっとこう家にいてですね、静かにおとなしく過ごすタイプの内向的な人だった。そして、母リベカに好かれていて、彼もリベカのことを愛していた。そういう中で、でもこうリベカと離れてですね、一人で今ポツポツとですね、行ったことのないおじのところに今向かってるわけですよ。本当に心細かったと思う。しみじみと今彼はですね、孤独を味わっているという、そういう場面ですよ。神様のことを彼はここでどんなふうに考えたか、そこまでは書かれてませんから分かりません。でも、ああ、もう自分はこんなふうにして、もともと神様から備えられていたはずの、神様を信頼して待っていたら与えられるはずの長子の特権をこんな汚い形で奪い取るようにして、恨みを買っている。神様ももう自分のことは見捨てたに違いない。ああ、自分の人生ってこれからどうなんだろうかな。ね、あるいはそもそもその神様のことを思い巡らすっていうような心境すらもどっかに行ってしまってもういっぱいいっぱいだったかもしれない。そんなふうにも思います。ここで一つ目のポイントとしてですね、考えたことがあるんですね。それはヤコブにとって神様ってどんな存在だったのかということです。それはそのまま私にとってあなたにとって神様ってどんな存在ですかという問いかけになると思います。ヤコブに対して神様が語られたっていう記述、改めてですね、ずっとこう聖書を調べてみましたけども、一回もないんですよ、ね。ヤコブは父イサクからも母リベカからも神様について聞いてはいた。だから情報として知ってはいた。神様ってどういう方なのかな。説明を求められたらこうこうこういう方ですよっていう説明をできたでしょう。知ってるといえば知っている。でもその知り方は、イサクを騙そうとした時に、どうしてこんなにお前は早くに獲物を持ってくることができたのかね。そうすると彼は、あなたの神主が私に祝福を与えてくださったんですって言った。主の皆をそういうところで使うことができるような知り方でしかなかった。つまり本当の意味で神様を知っていたら、そんなことなんて言えないですよ。神様の皆を持ち出して、父を欺くなんていうことはできないはずですよ。その程度の知り方でしかなかったっていうことですね。ヤコブのように私たちも、神様の存在を信じていますかって言われたら、いやもちろん信じてます。だからこうやって礼拝してるんですよっていうふうに多くの方々は答えると思う。私もそうです。そして神様の祝福はあなたの人生にとってとても必要なことですか？もちろんそうです。神様の祝福をもうなくてはならないものとして願っていますか？はい、願っています。そう言いますよね。しかし、そこに果たして神様を神様として恐れ、崇め、心から礼拝し、個人的に人格的に交わりながら、主よ、私はあなたのものです。あなたが私の神です。私はあなたを私のすべてのすべてとして心から恐れ、礼拝しています、愛しています、という、そういう霊の状態、心の状態で日々を生きているかどうかということはまた別問題ですよね。意思を枕にして横になったヤコブは今おそらくこの人生の中で初めて裸の自分と直面させられていると皆さん思いません？ね、こんなこと今までなかったと思いますよ。でも本当に一人ぼっちになってこれからどうなっていくんだろうかというもう得体の知れない不安の中で、なんかこう実際は意思を枕にして地面に寝ているという確かなこの物理的なですね、この状態があるはずなのに、でももうふわーんと何かこう闇の中に浮いているような、沈んでいくようなですね、そういう恐怖の中で、不安の中で、彼は、あ、自分ってなんて愚かな、卑しい、愛のない自己中心的なものか。そしてその根本的な原因、それは、 それは彼が個人的に人格的に神様を十分には知っていないということではなかったか。で、遠藤義信という先生がですね、こう書いてらっしゃいます。次お願いします。ちょっと味わってみましょう。私たちが与えられている信仰というのは、果たして本当に自分本来の神への告白に基づくものなのか、誰かとの人間関係がうまく機能していて、その人の信仰、まあその熱心なクリスチャンということでしょうね、その人の信仰に大いに助けられているということがあります。結局、その恩恵の一端を自分が得ているに過ぎず、自分と神との信頼の交わりは少しも確立していないということが実際にあるのです。極端な言い方が許されるとすれば、自分の代わりに他の誰かが神への信頼を表明していてくれればそれでいいというものです。で、クリスチャンホームに生まれて、3代目4代目のクリスチャンとして育った私にはこのことが非常によくわかります。次お願いします。その人と親しくしていれば、自分も信仰を持っているような錯覚に陥り、信仰者らしく振る舞うこともできます。その人に受け入れられているので、喜びや希望にも満ちているように思います。本当そうなんですよ。ね、あ、教会にいて楽しい。神様との交わり楽しい。仲間と一緒に神様を賛美する。楽しい。嬉しい。神様によって生きているんだという実感がないわけではない。けれども、一旦恩寵の傘の外に置かれると、一気に力を落としてしまいます。父なる神と真の意味での出会いを経験してはいないのです。自分では、真の意味で聖なる神を知らず、愛の恵みを直接に味わうことができずにいるのです。この時のヤコブのように、これまで依存してきた、頼ってきた一切のものから引き離されて、文字通り一人になった時に、自立した信仰者として神様とつながっているという実感を持つことができない。それで密室の祈りに追いやられるかというと、それだとまだいい。でもそもそも祈りっていうこと、誰かと一緒に祈ることができる、わーっとみんなと一緒に祈っていて、自分も祈ってるような気がするんだけれども、でもそこに神様との生きた交わりが実はなかったということを、そういう場面で思い知らされるっていうことが、皆さん、この時のヤコブの経験ではなかったか。いやいや、そんなことはありません。主との豊かな交わりをいただいていますよ。そんな声が皆さんから聞こえてきそうです。でも、皆さん、ですね、こんなことがあるんですよ。今から25年以上前のことなんですが、篠原明先生という方がですね、この方は、霊性の神学とは何かという本を書いてらっしゃる、方なんですけども、信仰を持って、そして献身してですね、まあ、カナダのリージェントカレッジっていうところに留学に行かれるんですね。リージェントカレッジっていうのは、いわゆる霊的形成と言われるような、今とても注目されている大切な神学的なこの学びを主に提供する、そういう学校だと聞いていますけれども、そこを創設された創設者の一人であるジェームス・フーストンっていう方がおられるんですね。神との友情っていう本を書いてらっしゃる方ですが、その方のところにまあ行ってですね、そしてしばらくして、この個人的にそのフーストンのところに行くんですよ。そして自分にはその自信がないっていう話をですね、まあ、深い話をこうお分かちするんですけども、それに対してまあいろんなそこのこう対話は、省略しますけれども、フーストンはですね、その篠原明氏に、こう言うんですよ。あなたはまだ神を知らない。で、内心篠原先生は何を言ってるんですか、私はクリスチャンですよと思ったそうです。で、続いてフーストンは、あなたはまだ自分自身も知らない。あなたが自信がないというのは、あなたが神を知らず、そして自分を知らないからだ。知らない人を信頼することができるかとこういうわけですよ。で、その時も、篠原先生は、いやいや、私のことを知らないのはあなたでしょうって内心思ったって、ね。 でもその後そのリージェントカレッジでこう深く取り扱われていく中で、ああ神様を知ってはいたでも知らなかったということに気づかされて、どんどんどんどんこう神様ともですね深い交わりをいただいていったということがそこに書かれているんですよね。今朝どうでしょうか。私たちはお互い神様を知っている。でも神様は私たちがもっともっと深く、もっともっと親しく神様と交わって、神様のことを知って、そしてその深い交わりの中で、実は後で振り返るならば、こんな祝福があったのか知らなかったというような、深く大きなその祝福の中に生きてほしいということをですね願って、今私たちにこの御言葉を開いてくださっているんではないかなということを、私自身に対する神様の恵みとして感じます。ヤコブの話に戻りますが、彼もまた神を知らず、そして自分を知らなかった、そのことにここで気づかされつつあるという場面でしょうか。さて、そのヤコブにですね、とうとうこれまでになかったことがある、起こる、主が語りかけられるわけですよ。どんな言葉でしょうか。次お願いします。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。あのバベルの塔っていうのがありましたね。この創世記でずいぶん前にもやりましたけども、地から天に向けてですね、高い塔を建てて名を上げよう、神に届くんだってね。で、神様がそれを叩き壊されたというね。そして、お互いに言葉が通じないように散らされていったということが、創世記にありますけれども、それとまさに逆パターンですよ。このはしごは天から地に降りている、そして天使が上り下りしているという、そういう夢、まさにバベルの塔が人間の罪を表しているとするならば、このはしごは神様からの人間に対する恵みを象徴しているわけですね。今どん底にいるヤコブに憐れみ深い主が天から届こうとしてくださってるんでしょうか。そんな夢、次お願いします。13節、そして見よう、主がその上に立ってこう言われた。どうですか、普通に考えるならば、神様はヤコブに対して分かってるよな、ね、叱りつけたい、強制したい、なんていうことをしたんだって言いたいことはいっぱいあるでしょう。ところが何にも責める言葉がないんですよ。そして、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。神様の気前の良さっていうものを、私たちは旧約聖書でも新約聖書でもいろんなところで見ますね。ここもそうでしょう。え、いいんですかっていうのね。でもそうですよ。私自分自身の過去を振り返った時に、神様から与えられた祝福を思うと、ね、こんなことしていただいていいんですか神様、ね、いや、カッコつけてるようですけども、私はあのとんでもない神様に対する罪をいっぱい犯してきて、そして本当にそういう惨めな自分を示されて、神様ごめんなさいって、でも神様から祝福されて、神様ありがとうございます、そのありがとうございますが本当に小さな、そういうものですよ。でもこうしてこの歌詞を味わっている時に、ああやっぱり神様って気前のいい方だなって改めて思うんですよ、ね、ヤコブに対してこう言い切ってくださるお方、あなたの父祖アブラハムを思い出せ、あなたの父イサクを思い出せ、ね、生きている彼らの主、それはあなたの主である私だ、こう語られたんですよね。で、ここに今日の2つ目のポイントがあります。ヤコブは母を思い、父を思い、エサウを恐れ、孤独と失望のどん底にいた。その時に彼はある意味で横ばっかり見てたんですよ、ね、お父さん、お母さん、エサウ、そしてこれからの自分、ね、この地上のこと、この人間関係、 自分を軸にした一人一人とのことを横ばっかり考えた。そこに抜けていたもの、縦軸です。神様からのはしごが降りてきた。そして神様とつなげてくださる神様ご自身がこんなにもどん底に落ちているその底の底まで降りてきてくださって届いてくださったっていうことをここでヤコブは体験してるんですよ。臨在を神様は明らかにしてくださる。神様は私たちが乾いて乾いて聖書を読んで祈って聖会に出て礼拝でって恵まれて恵まれてってその中で臨在を豊かに表してくださるっていうことがあります。でもそれだけじゃないんです。私たちがもうダメだ、自分なんて本当にダメだ、神様から乗られるべき存在なんだってこう一番落ち込んでる、そう頂点においても、ね、またそのひっくり返した底点においても神様は届いてくださる方なんだってことがここに示されている。家族のもとにいようと、一人ぼっちでこれからどうなるかわからないという不安の中で歩んでいようとも、どこにいても主は共にいてくださって上からのはしごをかけて御臨在をあわらせてくださる方なんだと、ね、そしてあなたを捨てないと、決してあなたを捨てないっておっしゃってるんですよ。新約聖書にもありますよね。次お願いします。ヘブルの13章の有名な言葉ですけれども、金銭を愛する生活をせずに今持っているもので満足しなさい。主ご自身が私は決してあなたを見放さずあなたを見捨てないと言われたからです。皆さん信じますか？私は決してあなたを離れずあなたを見捨てないと、あなたの親友が、あなたの家族が、あなたの一番大事な人が、あなたが本当に信頼できるそういう方がおっしゃってくださっても本当に嬉しいことです。でも全能の神様が今もこうおっしゃってるんですよ。ご自身のすべてをかけて感謝ですよね。自分で必死に登ろうとしなければ、そのはしごを必死に登ろうとしなければ神様に到達することができない。この世の宗教は多くのこの教えは哲学はそう言うでしょう。でもそうじゃない、登れないんです神様のところなんて。でもその神様の方から降りてきてくださって、上積みだけ、山のてっぺんだけじゃない、どん底にいるヤコブにも私にも私たちにも届いてくださるんですよ。で、冒頭に飛ばしたイサクの ヤコブに対する言葉に戻りますけれども、次お願いします。で、イサクは悔い改めましたね。悔い改めたなんて書いてない。だけども一見するとこの妻リベカにこう、まあ、説得されて、まあ、仕方なしにしぶしぶこのヤコブを送り出したようにも読みますけれども、でもイサクがヤコブに対して言った言葉の中には祝福っていう言葉がキラキラと散りばめられている。彼は神様の御前に自分自身が何と愚かなことをしたのか、もともと神様はエサウではなくてヤコブを祝福するとおっしゃってたのに、自分の好みで主を許してください、そして心から愛を持ってヤコブに対して自覚的に祝福の言葉、一回はヤコブを祝福しましたよ。でもその時に彼はエサウを祝福していた。でも今度こそヤコブを祝福しているっていうのはこの箇所です。で、その言葉の中で注目したい言葉がある。イサクはヤコブを呼び捨て彼を祝福し、そして彼に命じた。カナンの娘たちの中から妻を迎えてはならない。さあ立ってパダンアラムのお前の母ベトエルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻を迎えなさい。ここです。全能の神がお前を祝福し多くの子を与え、お前を増やしてくださるように、そしてお前が多くの民の群れとなるように。懐かしいこの言葉、全能の神エルシャダイ、17章でやりましたよね。次お願いします。さてアブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全きものであれ。シャダイというのはチブサ、エルというのは神、だからチブサの神。あの時にも話しましたけども、母乳ってすごいですよね。この後ホマリ君のですね、検事式がありますけれども、ね、ホマリ君はね、豚肉食べてるか、ね、鶏肉かじゃないですよね。まだ母乳でも、その母乳の中にホマリ君が成長していくための全てが 入っている。また免疫力を強めるものもですね、入っている。そしてしかも、その成長に従って、その成分がですね、その時のこの赤ちゃんに必要な成分に変わっていくっていうんですから、すごいですよね。で、神様ご自身を全能の神だ、エルシャダイだ、チブ様の神だ、あなたにとって必要な全てが私にある。そして私は惜しむことなくあなたに、あなた方にその愛を、命を、あなたに必要な全てを注ぎ込んでいくっておっしゃってる。その私の前に歩み、全くものであれっておっしゃった。その言葉をイサクもアブラハムを通して聞いていた。そして今、確信を持ってその全能の神の前に歩むんだよ。全能の神があなたを祝福しくさってるんだよっていうふうに、ヤコブに愛を込めて語っているという場面です。私たちも今朝、もう一度神様からのはしごをいただいている。生きておられる主がここにおられ、一人一人のうちにおられて、そして責任を持ってその約束通りのことをしてくださる。そう、私は決してあなたを離れず、あなたを見捨てない、アメンという生涯を送らせてくださる。今、一つ目のポイントとして、神を知っていますか。二つ目のポイントとして、一方的に神様が下ってきてくださってご自身を表してくださる、その恵みについて見てきました。短く三つ目のポイントを見て終わりますが、お声をかけていただいたヤコブは目覚めて思わず言います。次お願いします。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった、気づいてなかったってことですよね。彼を恐れていった。この場所はなんと恐れ多いことだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。そしてその場所の名をベテルと呼ぶんですよね。ベテルっていうのは神の家っていう、ベイテエルっていうね。で、今日の題はですね、メッセージの題は神の家、天の門。これがキーワードなんです。で、神の家っていう言葉が初めて聖書に出てくるのがここなんですね。で、私たちが聖書を読んでいくときのこの原則として、一番最初にその言葉が出てきたその場所にこそ、その言葉の意味のもともとの、従ってこう何度も私たちが立ち返っていくべき原点、原型があるはずですよね。神の家っていうのはこういうものだっていうことですよ。で、神の家、実は私たちも神の家ですよね。っていうのは、次お願いします。第一コリントの13章16節にこんな言葉ありますよね。あなた方は自分が神の宮、神の家ってことでしょ、であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。あるいは、その次お願いします。第二コリントの6章の16節にも、私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。イエス・キリストをこの主として、こうして集められている私たちお互い、神の家族は神の家です。そして私たち一人一人は聖霊の宮、神の宮、神の家なんですね。で、ヤコブは、ここは神の家、ここは天の門だと言った。で、天の門なんです。で、天っていうのは神の国です。で、神の国というのは今までの確認してきたように、あちらの方に、ね、天の上高くに、あるいは私たちが届かないところにある遠くの、そして死んだら行けるそういう場所ではありません。もちろんそういう意味はありますよ。けれども、神の恵みの支配、神様の愛が、恵みが著しく注がれている状態が神の国ですよね。で、その神の国の門、天の門だって言ったんですよ。私たちが天の門、私があなたが神の国の門だ。門っていうのは、そこから入ったら内側はその場所、そして外側に向かって、ここが皆さん神の国ですよと呼びかけることができるそういう場所、それが私であり、あなた、それが私たちなんだと。ということは、神様のおられる場所、神様の恵み、命があふれる天、神の国を私たちは実は持ち運んでるっていうことでしょ。私たちのこの内側に神の国が、神の恵みが、命があると。そしてここですよ、皆さんが本当に探している、 あなたが一回限りの生涯、ああ、生きてきてよかったと思えるような、そして永遠の命を得て輝いて生きることができる、作られたその目的にかなって生きることができる唯一のその力を持っている命の源の神ご自身がおられる場所はここですよと、私たち神の門、天の門が告げていくという。これが皆さん、私たちに与えられている立場なんですよ。なんというもったいないと言いましょうかね、大きな特権でしょうか。私たちの思い、私たちの限界を超えて全能の神エルシャダイが私たちを聖霊に満たし、そのように生かしてくださる。私たちが頑張ってそうなるのでは全くない。私たちはただ明け渡して、そして主よ、あなたが私をご支配くださいって従っていくのみですよ。この後ヤコブはどうしたでしょうか。次お願いします。ヤコブは誓願を立てた。神が私と共におられて、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるなら、主は私の神となり、石の柱として立てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの十分の一を必ずあなたに捧げます。これちょっと気になりますよね。21節の初めの無事に父の家に帰らせてくださるならってね、なんか条件みたいじゃないですか。微妙ですよね。で、このね、実は新改訳の前の前の版ではどう訳されているかというと、次お願いします。こんな風に訳されているんですね。私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので。そうなんです、つまり条件を立てて、神様がお約束通りに守ってくださるんだったら捧げますよって言ってるんじゃないんです。神様、もう分かりました、あなたがこんなものを見捨てずにここにいてくださって、これから私の生涯を祝福してくださる、アブラハム、イサクに与えてくださった祝福を私ヤコブにも与えてくださって広げていってくださるってことを信じます、信じますので、私の生涯をあなたに捧げますって言ってるんですよ。これは礼拝です。そして私たちも礼拝の場でこそ、神様を礼拝するこの場でこそ、ああそうだ、ここは天の門だ、私は神の宮だ、私たちは神の生ける神の家なんだということを実感させられ、もう一度そこでその現実を更新し使わされていくんですよ。いや、このところだけではありません。毎日毎日私たちは神様を礼拝しながら、神様と交わりながら、神様と私の神、私の子よと人格的な交わりをいただきながら、その中で新しく新しくされながら命に生かされていく、それが私たちの歩みだよって教えてくださってる。最後にイエス様に注目して終わりますけれども、この御言葉ですね、今日の最後ですけども、イエス様はですね、ヨハネの福音書の中でこうおっしゃっています。誠に誠にあなた方に言います、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのを、あなた方は見ることになります。この人の子の上をって、人の子っていうのはイエス様がご自身のことをおっしゃってるんですよね。天が開けて神の御使いたちが私の上を上り下りするのを、これ何言ってるかというと、これイエス様はまさに今日私たちがいただいているこのヤコブの体験、ヤコブの見た夢、そのことをとってこうおっしゃってるんです。ヤコブはやがてイスラエルという名前を変えます。そしてそのイスラエル民族のこの末としてイエス様がお越しくださって、私たち異邦人を真のイスラエルとして満たし用いるようにしてくださった、そのイエス様がこうおっしゃっている。人の子の上を上り下りするのをあなた、つまり私が、あのヤコブが見たはしごなんだ、私が天と地をつなぐ天から降りてきた誠のはしごなんだよ、私が道であり真理であり命なんだよっていうことをおっしゃっているんです。私を通してだけ死の身元に行くことができる、私を通してならばあなた方は神の国に生きることができる。でもそれは教えだけじゃない、 そのことを実際に私たちが体験することができるために、何の罪もないのにイエス様はこの十字架にかかって苦しみ抜いて、呪い殺されて、蘇らされて、多くの人々にご自身を表され、今も生きてここにいてくださる。イエス様こそ、ああ、天が、神の国が本当にある。そしてそれはやがて行く場所ではない。今私たちは神の国に生かされているんだということを、リアルにこの世知辛い戦いに満ちた、ストレスに満ちた、その、従って神様のお心を痛めることに溢れているこの現実の世界の中で体験させることができる臨在の中に私たちを生かすことができる。どうぞ今週も神様のこの力強い約束を覚えつつ、片時も離れることのない、見放すことのない主とご一緒に祝福のうちを歩んでいきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝します。あなたの圧倒的な愛を、あのどん底にいたヤコブに対して、また本当にふさわしくないこの者に対して、また私たち一人一人を愛して表してくださり、その臨在の中にあなたを愛し、隣人を愛し、祝福となりなさいというご命令を聞きながら歩み出すことができますから、感謝をいたします。神様、もっとあなたを知りたいです。もっとあなたの愛を味わい、そしてあなたを愛して、その愛の中に憩いつつ歩みたいです。どうぞあなたからだけいただくことのできる癒しを、慰めを、励ましを、力を、命を日々注ぎ込んでくださって、あなたと交わりながら生きることができますように、神様、助けてくださいますことを切にお願いをいたします。そのために毎週の礼拝を、また日々のあなたへの礼拝を、あなたが祝福してくださることを信じます。全世界のすべてのキリストの体の教会をそのように祝福してください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。